んにちは、アレックスの独り言へようこそ。今日は芸能人などの発症で認知が広がっているパニック障害についてお話ができたらと思います。今回このトピックを選んだ理由としては、自分自身がパニック障害を発症し、自分の中での対心の病気に対する認識や理解が大きく変わったので、そういった点も含めて皆さんに心の病気について理解を深めていただけたらなというふうに思いました。またこれまで心の病気にかかった経験のない方にも、実際に病気にかかった際はどういう状況なのか、あとは周りに同様の症状を持った方がいた際にどのように対処をしたらいいのかという点に関しても参考にいただければというふうに思います。それではまずはじめに、パニック障害とはどのような病気かという点について説明ができたらなというふうに思います。パニック障害とは、急激に強い不安に襲われて同時に動悸、呼吸困難などが起こる病気のことです。パニック障害は心の病気の一部ではあるんですけれども、うつ病だとかその他の心の病気のように、例えば何か日々不安なことがあるとかストレスがあるからということではなくって、そういった理由に関わらず不意に嵐のような不安に襲われてパニック発作を起こすというところが特徴になるかと思います。原因としては、危険を知らせる脳の仕組みの誤作動が起こることというふうに本の中には書いてあります。これは、ある本の中ですごくいい例えだなと思ったことなんですけれど、人間ってもともと、例えば原始時代とかって危険な動物が周りにいたりとか、危険なことがすごく身近にあったので、とっさに自分自身の心拍数だったり呼吸を上げて、例えばその危険から走って逃げたりだとか、もしくは逆にこう戦闘しなきゃいけないっていう状況だったので、そういった機能っていうのがもともと脳の中に備わってるってことなんですが、特にこう現代の都市なんかで生活してると、いきなり何かに襲われたりとかっていうことはないかと思うんですけれども、本当にそういった落ち着いて生活してる中で、そういった戦闘機能だったり、ちょっと緊急事態の脳の状態ってものにいきなりなって、それに反応して体の方が、例えば呼吸がすごく上がってきたりとか、脈が上がってきたりだとかっていうするような状況が起こるというふうに書いてありました。主な症状としては、先ほどお伝えしたように動悸、心拍数の増加だったり、汗をかく、冷や汗をかくとか、あと体が震えてくる、息が苦しくなる、胸の痛みや不快感がある、あとは吐き気がする、腹部の不快感がするというような身体的な症状もありますし、あとは制御が不能感、自分で自分自身をコントロールできなくなるというような恐怖だったり、それの延長上でそこから死んでしまうんじゃないかっていうような恐怖感が現れてくるっていうような、ちょっとこう自分の脳の中とか心の中で起こるような症状も特徴にあるのかなというふうに思います。次に、パニック障害の経過についてお話ができたらと思います。パニック障害っていうのは、その発作が起こるっていうことだけではなくって、段階的に症状っていうのが進んでくるような特徴があります。まずはじめに、本当に突然パニック発作が起こる、今お伝えしたような症状がいきなり自分にやってくるっていうところが経過のまず一番になります。次に、パニック発作をだんだん繰り返し起こすこと、ことに繰り返しこう起こるようになって、自分自身の次の発作がいつ起こるんだろうっていうような不安や恐怖がだんだん植え付けられるようになってきます。そこで次の段階、第2ステップとして、予期不安というような症状が出てきます。これは本当に次いつ発作が起こるのかなっていうことで、常に頭がいっぱいになってたりとか、あとはこうだんだん毎日こういつ発作が起きるんだろうっていうような恐怖感に苛まれていくっていうような症状になります。そこから次の発作への恐怖だけではなくって、発作がこう予想されるような場所だったり、シチュエーションですね、状況への恐怖が増してくる。このステージが広場恐怖というような ステップになります。この広場っていうのは広い場所を指すという意味ではなくて、本当にこう公共の場ですね。特にこう自身で逃げられないっていうふうに感じるような場所だったり、助けを求められない、求めてもこう人に助けてもらえないんじゃないかなと思うような場所のことを主に指します。例で言うと飛行機だとか電車だとかバスだったりっていう交通機関、あとはエレベーターですねだったり、人混み、あとはこう長い行列が苦手っていう方もいらっしゃいます。よく体験談なんかでこうスーパーでレジの列に並んでいて発作を起こしてしまったとかっていう体験談を見ることも多いです。広場恐怖症の段階まで行く方っていうのはパニック障害では8割以上の方が何らかの経験を持つ症状ということです。あとは、この先のステップっていうのはあまりないんですが、まあ、あるとすればこ う, うつ病を併発することもあるということで、まあ、だんだんこう自分の行動が制限されてきたりだとか、あと自分自身の感情の、まあ、起伏とみたいなものが激しくなったりとかということで、こうだんだんこう不安感がの方がどんどん増してきてしまって、うつ病になってしまうっていうようなこともあるみたいです。次に治療法なんですが、治療法は主に薬物治療と、あとこう行動療法みたいなものがあります。薬物治療に関しては、僕もこれは毎日も飲んでいるんですが、心をこう安定させる物質であるセロトニンの受容を助けるような薬っていうのを毎日飲んでいます。あとはこう頓服、これは一般的にこう頓服って呼ばれるもので、本当にこう発作が起こった時にとっさに飲んで短期間で発作を収めたりとかっていうような薬ですね。これは不定期で本当に発作が起こった時用に持っていたりします。あとは行動療法ですね、まあ、認知行動療法というふうに呼ばれていて、例えば自分のこう考え方だったりっていうのを変えていくっていう形ですね。例えば本当にあの広場恐怖の話で言うと、例えばバスに乗るのが苦手とかっていう場合に、バスに乗ったら絶対にパニック発作が起きるとかっていう、まあ、認知を変えていくだったりだとか、あとはこうパニック障害を引き起こす原因として、なぜかわからないんですけど、パニック発作が起こった時に誰も助けてくれないんじゃないかとか、そういった状況でパニック発作が起きたらどうしようみたいな予期不安が起こることがあるので、周りの人はすごくみんな親切で助けてくれるんじゃないかとか、もしくはこうお友達と出かけた際に友達も親身になって助けてくれるっていうような、まあ、そういった認知を変えていくっていうような治療法ですね。あとは行動療法っていうところで言うと、暴露療法という形で、例えばあの電車に乗るのが苦手であれば、例えば一駅だけ乗ってみるとかっていうところから始めて、実際にこう自分が電車に乗ってみて大丈夫なんだとかっていう、まあ、成功体験みたいなものをどんどん積み上げて恐怖感を減らしていくっていうような治療になります。と次にですね、じゃあ今パニック障害のステップなんかっていうのをお伝えしたんですが、僕自身どういった経験をしてきたかっていうところをちょっと手短に共有できたらなというふうに思います。まずパニック発作を初めて経験したのはだいたい6年前ですね。仕事が終わって電車に乗った瞬間に急に来ました。まあ、その時は本当に心臓の動悸ですね、心臓がバクバクして、であとはだんだん心臓がバクバクすることによってパニックがどんどん広がってきて、でそこからちょっと自分がコントロールできなくなるんじゃないかっていう恐怖感に襲われました。でそこから1年ぐらいはそういった発作もなかったんですけど、まあ、次に起こったのが、出張に行っている際に、まあ、その時のこう会食ですね、夕食を食べている時にまた同じような発作が起こったという経験があります。まあ、本当に一番ひどかった時だと電車バスに乗れないとか、乗ると本当にもう発作が起こってどうしようもないとかいうこともありましたし、あとは本当にここ数年ですけど、夕食とか外食をすることがすごく苦手な時期もあって、友達とこう外食に行っても全然楽しめないとかっていうことも結構続きました。で次にですね、個人的にやっていること、対処するためにやっていることなんですけれど、 まずはじめにこうまずはお医者さんに見ていただいてパニック発作と診断をしてもらうってことで、まあ、なんでそういった症状が起こってるのかってことが分かって自分的にはすごく安心をしました。あとはいただいた薬を毎日ちゃんと飲むっていうことですね。本当に薬に頼りたくないなとかって初めに思ってたんですが、やっぱりこう発作をどんどん繰り返していくとその分恐怖心だったりっていうのも高くなりますし、あとだんだん治りにくくなるっていうのもあるので、もう早めにお医者さんに見ていただいて薬をこう服用していくってことが大切かなっていうことですね。あとは常にトンプクを携帯するようにしています。これは本当にお守り的な感じで、もし発作が起こってもトンプクで沈めることができるっていうのはこう安心感を自分に持たせるっていうことと、あと実際に例えば今だとすごく発作が起こりそうだなとかっていうことがだんだん分かってくるようになったので、すごく不安感が高まった時だったり、あと一歩行くと発作になってしまうなっていう時にトンプクを飲むようにしています。あとはこう息苦しさとかに対する対処なんですが、ミントやアロマっていうものを携帯しています。やっぱりミントとかこうアロマとかって嗅ぐと鼻にちゃんと空気が通ってるんだなっていうことを自分で認識できるので、それ以上のパニックにつながっていかないっていう形ですね。あとは本当にこれはすごく大きかったなと思うのが、周りの人に必要に応じて自分がパニック障害であることを共有するということです。やっぱり初めはこう心の病気とかってなんかそういったことにかかってる自分が恥ずかしいなとか、あとはそういうふうにこうすごく偏見の目で見られたらどうしようとかっていう恐怖心があったんですけれど、逆に周りの人にこう理解してもらえるなっていう安心感が増したりしますし、そういった点でこう周りの人にこう共有する、あえて共有するっていうのは大事じゃないかなというふうに思いました。次に、もし周りにパニック障害の持ってる方がいたらどういうふうに対処をしたらいいかっていうところを、ちょっと個人的な意見も含めてお伝えができたらなというふうに思います。まずは初めに話を聞いてあげるというところです。ここに関しては話を聞いてあげるっていうことに関しては、やっぱり僕自身もちょっと話すのが恥ずかしいなとかって思ってたこともあるので、やっぱりこうすごく話すことって勇気がいることですし、話してもらえるってことはそれだけ信頼をしてもらえてるってことなので、話を素直に聞いていただけたらなというふうに思います。あとこれは個人的に実際にされて嬉しかったことは、ちょっと話を聞いた上でもし症状が起こった時にどういうふうに手助けをしたらいいかっていうことを聞かれたことがすごく嬉しかったです。これは本当にそこまで心配をして理解してくれようとしているんだなっていうふうにすごく純粋に嬉しく感じたっていうこともありますし、あとは実際に本当にもう発作がひどくって喋れないとか、あと過呼吸になるような方もいるみたいなので、そういった際にこう事前にどういうふうに対処してほしいかっていうのをこう聞いておくと、そういった症状を持っている方も周りの方もいいんじゃないかなというふうに思います。あとはやっぱりこう特に広場恐怖とかがある方なんかはちょっと電車に乗れないとか、あと人混みが苦手とかっていうことがあるので、実際パニック障害の人って見た目で何かこう突然規制を発したりとか走り出したりとか、そういうパニックではなくって、本当に自分の心の中で起こっているパニックなので、ちょっと周りから気づきにくいんですけれど、対応方法をこう合わせていただけたらなというふうに思います。例えば僕の場合だと、ちょっとこう今日は電車に乗りたくないなとか、例えば人混みに行きたくなくて、どちらかというと静かなレストランを選んでほしいなとかっていうことがあるんですけれど、そういった時にこうわがままだなというふうに捉えるのではなくって、本当にその人はそういった公共交通機関だったり場所に行くとやっぱり発作が起きる可能性の、恐怖の方が強いので、そういったところを理解した上で、その対応に合わせていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。あとは今読んでいるパニック障害の本の中に、周りの人がかけていい言葉悪い言葉みたいなものがあったので、ここを簡単にご紹介したいと思います。どんな言葉をかけたらいいかってことなんですけど、本当にポジティブで肯定をするような言葉が多いのかなというふうに思います。一つは、そばにいるからということで、患者さん、症状のある方に安心を 与えるってことですね。あとは良くなってるねってことですね。本当に行動がどんどん制限されていくような方もいるので、例えば今日は電車で来れたねとか、なんか前こう言ったこうレストランとか来れなかったけど来れるようになったねとかっていう、こう客観的な認識を与えることで、まあ自分もこう嬉しくなりますし、あと自分のこう治療が進んでるなっていう、まあ肯定的なにこう認知をすることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。あとこう大丈夫とかっていうこともそうですね。本当に発作が起こってる時に周りもパニックになるんじゃなくて大丈夫だよとか、まあ、本当に一番重要なのは発作で死ぬことはないので、まあ、そういった安心をするような言葉をかけていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。逆に避けたい言葉なんですが、本当に僕もこういった偏見を以前は持ってたんですけど、気の持ちようじゃないのとかっていうことですね。なのでそれで 気の持ちようなのでしっかりしてとかっていうことも良くないです。あとは本当に病気なのとかっていうことですね。本当に発作が起こってても実際外から見たらちょっと口数が少なくなってるなとかっていうようなふうに見えることもあるので、そういったことっていうのは患者さんにとっては傷つきますし、あと症状が悪化してしまう原因になることもあるので、気をつけたらいい言葉かなというふうに思います。あとはこうなぜとかどうしてとかっていう質問ですね。僕もすごくパニック障害のことを勉強して今こういったこう仕組みの話とかできるんですけど、なぜどうしてっていうのを聞かれると、その原因をこう自分にベクトルを向けちゃう人もすごく多いと思うんですよね。やっぱり自分の性格のせいだったり、あとはまだまだこう認識が足りないような患者さんにとっては自分の心が弱いからじゃないかとかって自分を責める方向に行ってしまうこともあるので、そういったことはあんまり好ましくないということです。最後に実際にこういった病気になってみて感じたことっていうのを最後に皆さんに共有できたらなというふうに思います。まずはじめにこういった心の病気ってこと、心の病気っていうものは誰にでも起こることです。自分自身もこういった病気になるっていうふうに全く思ってこずに生きてきたんですが、本当にふといきなりこう例えばがんになったり心筋梗塞になったりするのと一緒でいきなり誰にでも起こることです。っていうことが一つ目。あとはそういったこうもし症状にかかっている方とか自分も含めなんですが、すごく極度に不安に陥ることだったり、もう落ち込みがひどくて一日中立ち直れないこと、本当にもうこのまま生きていけるのかなとかってひどい時はそういうふうに思うことがあるんですけど、そういったものはコントロールできないことだということです。これも本当に健康で今日々生活してる方にもこう当てはまるんじゃないかなというふうに思うんですけども、本当にこう自然発生的にもう体だったり脳のリアクションとして起こることなので、もうそういったことをなんで落ち込んでるんだろうとか、落ち込んでる自分を責めるんじゃなくて今はそういったこう反応が出てるんだなってこういうふうに、かなり客観的にこう受け止めるっていうことが、いろんなこうメンタルだったりなんでしょうね、その症状をこうどんどん悪化させないいい対処法かなというふうに思いました。あとはそれに関連してなんですが、僕はこの経験の中で気づいたことは、やっぱりどんどんどんどんこう脳の病気から心理的なところが原因で発作に至るってことが増えてくるんですが、そんな中で自分であるべき姿だったり高い期待値っていうのをこう自分に押し付けないことが重要かなというふうに思いました。例えばそれが人からの見え方だったり、こういった発作が起こって変に思われたらどうしようとか、そういったこうストレスを自分で作らないようにする、そういうふうに過ごしていくことが大事かなというふうに思いました。あとはもう本当に今までのこととすごく関連するんですが、もっとこう自分のやりたいことだったり感情だったり好き嫌いだったりってことにオープンになって、そういったものに素直になることが大事かなというふうに思いました。特にパニック障害ってすぐに治る病気ではないので、本当に自分の中で付き合い方をどんどん模索をしている日々なんですが、例えばこういったところに行くと、自分がちょっとこう嫌な思いをしてとか、ちょっと緊張をして本当に発作が起こるかもしれないって時に、無理をしないで そういった気持ちとか感情、あと感覚ですね、に素直になって、まあ、そういったところはもう、まあ、嫌いなので行かないというような形で素直に自分の感覚に基づいて行動することで、かなり生きやすくなったのかなというふうに思います。今日は時間がすごく長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。もしくはパニック障害に関しての、まあ、質問だったり、もしくは今後このポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがあれば、 E メールまでお便りをいただけると大変嬉しいです。そうしましたら、本日は最後まで聞いていただいてありがとうございます。次のポッドキャストでまたお会いしましょう。